第12章ワードで文書作成。ワードを始めよう。この章ではマイクロソフトワードについて説明します。ジョーズはマイクロソフトオフィス2003、2007、2010、2013に対応しています。またオフィス2007以降に搭載されたリボンツールバーを操作しやすくする仮想リボン機能も用意されています。ここではジョーズでワードを使うときに理解しておいていただきたいことを中心に説明します。説明にはワード2013を使います。では、ワードを起動してみましょう。新規で文書を作成したい場合は、スタートメニューやスタート画面、またはアプリケーションの検索機能からワードを起動します。また、すでに開きたい文書がある場合にはその文書をエクスプローラーで直接選択してエンターキーを押すことで起動できます。ここでは新規で文書を作成することにします。Windows Vista 以降ではアプリケーションの検索機能を利用するのが便利です。Windows キーを押して Windows Vista および7ではスタートメニュー、Windows 8および Windows 8.1 ではスタート画面を出します。そこでワードと入力して起動します。Windows 8では日本語入力モードになっていることがありますので、日本語入力をオフにしてからワードと入力してください。
スタート画面、メール、
1列、1行、
W、O、ワード2013アプリ、Enter、Edit、変換、ワード、バックステージビュー。
ワード2013を起動すると、ワードに付属している文書のひな型が一覧表示されます。矢印キーで選択して、エンターキーを押すことで、そのひな型を使って文書を作成することもできます。
白紙の文書グリッド。ワードへようこそ。グリッド。ブログの投稿グリッド。
何も書かれていない文書から、始めたいことが多いと思いますので、その場合は、白紙の文書を選ぶか、エスケープキーを押します。
エスケープ、ワード、変換、印刷表示、エディット、ひらがな。
ワードのオプション設定から、起動時にこの画面を出さないように設定することもできます。ワードの画面レイアウト。では次に、ワードの画面レイアウトを説明します。Excel や PowerPoint など他の Office アプリケーションともある程度共通しています。Word 2013の画面レイアウトは基本的には Word 2007および2010と同じです。タイトルバーの下には一般的な Windows アプリケーションでいうプルダウンメニューの代わりとなるリボンツールバーがあります。リボンツールバーとその左側にあるファイルタブについては後で詳しく説明します。リボンツールバーの上、左側にはクイックアクセスツールバーがあり、これはファイルの保存など、よく使う機能を入れられるようになっています。ツールバーの下には文章を表示し、編集する広い領域があります。ウィンドウの一番下にはページ数などを表示する領域があります。では、実際の操作について説明していきます。ワード。2013では、F6 キーを押すと文章、ナビゲーションビュー、画面の下のステータスバー、リボンツールバーなどの間を移動することができます。順番は状況によって変わることがあります。ワードを起動すると文章を入力する部分が選ばれていますので、F6 キーを押して移動してみましょう。
F6、ステータスバーツールバー、ページ番号1/1、ページボタン。
ステータスバーには現在のページや文書の文字数などの情報が表示されており、矢印キーで確認することができます。また、スペルチェックなどを実行できるボタンも並んでいます。F6 キーでステータスバーに移動して、矢印キーで内容を確認してみましょう。
F6、ステータスバーツールバー、ページ番号1/1、ページボタン、文字カウント0、文字ボタン、言語日本語ボタン、閲覧モードボタン、印刷レイアウトボタンチェック、ウェブレイアウトボタン、縮小ボタン、拡大ボタン、ズーム 100%、ページ番号1/1、ページボタン、エスケープ。
ステータスバーで F6 キーまたはエスケープキーを押すことで文章に戻ることができます。普段 F6 キーを使って移動することは少ないのですが、検索画面など作業用のウィンドウが表示されているときにそこに移動するために必要になることがあります。リボンツールバーと仮想リボン機能。リボンツールバー。次に、リボンツールバーとジョーズの仮想リボン機能について説明します。リボンツールバーは、これまでのワード2003などのプルダウンメニューに変わるものです。ワードのいろいろな機能を実行するために、なくてはならないものです。オルトキーを押すと、リボンツールバーを選択できるようになっています。では、オルトキーを押してみます。
上リボン、ホームタブ。
ここで左右の矢印キーを押すことで、並んでいるリボンツールバーを選択していくことができます。右矢印キーを順に押してどのようなリボンがあるか調べてみましょう。
挿入タブ、デザインタブ、ページレイアウトタブ、参考資料タブ、差し込み文書タブ、校閲タブ、表示タブ。
左矢印キーで順番に戻ってみます。
校閲タブ、差し込み文書タブ、参考資料タブ、ページレイアウトタブ、デザインタブ、挿入タブ、ホームタブ。
ワード2003などのプルダウンメニューとは異なっています。ホーム、挿入、デザイン、ページレイアウト、参考資料というように並んでいます。ホームというリボンタブの中には、切り取りや貼り付け、フォントの設定、スタイルの選択といった文章を書いていくときに使う機能が集まっています。挿入タブの中には、ページ区切り、図表の追加など、情報を挿入していくときに使う機能が集まっています。デザインとページレイアウトのタブの中には、文書全体の見栄えに関するいろいろな調整、参考資料というタブの中には、目次や脚注の設定、校閲のタブでは、他の人に見てもらってコメントをつけてもらうときに使う機能が入っています。リボンは、文章作成の流れに沿って並べられていると考えることができます。以前のプルダウンメニューでは、機能の分類に沿って、大項目、小項目となっていました。そのため、文章を書いていくときも、デザインを調整するときも、あちらこちらのメニューをプルダウンして作業をしていました。これに対して、リボンツールバーでは、文章作成の流れに沿って分かれています。文章を書いていくときには、ホームと挿入のタブを使い、文書全体の構成やデザインを調整する段階になったら、デザインやページレイアウトのタブにある機能を使うと考えると、わかりやすいでしょう。先ほどのように、リボンを左右の矢印キーで選択すると、その下に並んでいる機能が変わります。その下に並んでいる機能には、タブキーか下矢印キーで移動することができます。では一度、文書を作成ウィンドウに戻ります。
エスケープ、メニューを抜けます。文書1。
オルトキーを押して、ホームタブをアクティブにします。
上リボン、ホームタブ。
現在ホームのタブが選ばれています。ここでタブキーを押すと、下にあるリボンの中身を選んでいくことができます。
タブ、下リボングループボックス、クリップボードグループボックス、貼り付けスプリットボタン。タブ、切り取りボタン使用不能。タブ、コピーボタン使用不能。タブ、書式のコピースラッシュ貼り付け。ボタン、タブ、オフィスクリップボードドットドットドット、ボタン。
この部分は文書の編集によく使う、コピーや貼り付けのボタンが並んでいます。もちろん、このボタンを使わなくても、コントロール、プラス、C でコピー、コントロール、プラス、V で貼り付け、といったように、Windows 標準のショートカットキーを利用することもできます。さらに、タブキーを押していくと、
タブ、フォントコロンエディットコンボ。MS 明朝括弧開き本文のフォント、ハイフン、日本語括弧閉じ。タブ、フォントサイズコロンエディットコンボ、10.5。タブ、フォントの拡大ボタン。タブ、フォントの縮小ボタン。
今度はフォントに関する機能が集まっています。このように、ホームタブは文章を入力していくときに必要な機能になっています。では一度、エスケープキーを押して文章に戻り、続いて挿入タブの中身を確認してみましょう。 オルトキーでリボンツールバーに移動して、ホームタブから一つ右が挿入タブです。
上リボン、ホームタブ、挿入タブ。
タブキーを押して挿入タブの中にある機能を確認してみましょう。
タブ、メニュー、下リボングループボックス、ページグループボックス、表紙サブメニュー、タブ、空白のページボタン、タブ、ページ区切りボタン、タブ、メニュー、表サブメニュー、タブ、図グループボックス、画像ドットドットドットボタン、タブ、オンライン画像ドットドットドットボタン。
このように、表紙や空白のページといったページ関係、表や図形などの項目が並んでいます。一つのリボンの中には、密接に関係する機能がグループにまとめられています。JAWSでは、これをグループボックスと呼んでいます。先ほどの挿入タブをもう一度選んで、タブキーで中身を確認してみます。
上リボン、挿入タブ。タブ、メニュー、下リボングループボックス、ページグループボックス、表紙サブメニュー。
ページグループボックスと言いました。これはページのグループにいるということで、その中に表紙、空白のページ、というページ関係の項目が並んでいます。タブキーを何度か押すと別のグループに変わります。
タブ、空白のページボタン、タブ、ページ区切りボタン、タブ、メニュー、タブ、図グループボックス、画像ドットドットドットボタン。
図グループボックスと言いました。ここからいくつかは図に関する項目が並んでいます。リボンツールバーの注意点。リボンツールバーに関する注意点がいくつかあります。一つは、直前に利用したリボンツールバーのタブをワードが覚えているということです。エスケープキーなどで一度リボンを抜けて再びオルトキーでリボンを利用すると前に利用していたタブが選ばれています。これはプルダウンメニューと違い、一度選んだリボンは文章に戻っても画面に表示されたままになっていることと関係しています。マウスを利用した操作では表示されたままのリボンを直接クリックすることで次々と作業を進めていけるように作られています。それから、リボンツールバーのタブは固定のものではなく、編集している文の内容やインストールしているプログラムによって追加されます。例えば、表を編集している時には、右端の表示というタブの右側に、表のためのリボンツールバーが追加されます。また、日本語入力システムの ATOC をインストールすると、ATOC 拡張ツールのタブが追加されます。リボンの中の機能を見つけるには、タブキーまたは矢印キーが使えます。リボンの中には、項目が2段3段になって表示されていますので、左右の矢印キーだけでは全ての項目を選んでいくことができないことがあります。ですので、リボンツールバーの中の移動には、できるだけタブキーを使うことをお勧めします。仮想リボン機能。次に JAWSの仮想リボン機能について説明します。プルダウンメニューだった時に比べて、リボンツールバーではなかなか目的の機能にたどり着けなくなった、と感じるかもしれません。JAWSでは、このリボンツールバーを通常のプルダウンメニューのように操作できる機能が導入されています。これが仮想リボン機能です。仮想リボンは、初期状態では無効になっています。有効にするには設定センターまたは簡単設定を利用します。設定センターから有効にするには JAWSキーと J を押してユーティリティの中にある設定センターを選びます。設定項目のツリーからその他というグループの中にある仮想リボンメニューを使用を選びます。または設定検索のエディットボックスに仮想リボンと入力して検索することもできます。項目が見つかったら、スペースキーを押して、チェックをオンにします。そして、OK ボタンを押して、設定センターを閉じてください。これで仮想リボンが使えるようになります。仮想リボンを使うかどうかは、JAWSを最初に起動した時に表示されるスタートアップウィザードでも設定することができます。また、仮想リボン機能は JAWSキープラス V で JAWSの簡単設定を開いて、そこから切り替えることもできます。 簡単設定を使うと、オフィスアプリケーションの中でも、ワードだけで仮想リボン機能を使うように設定するといったこともできます。ここでは簡単設定から仮想リボン機能を有効にしてみましょう。ワードで文章を書ける状態にして、ジョーズキーと V を押します。
簡単設定-ワードダイアログ、検索エディット。
CTRL プラス E。
仮想と検索してみましょう。最後に日本語入力をオフにするのを忘れないようにしましょう。
変換、ひらがな。ケイ、カ、エス、ソ、ウ。カリの、カ、幻想の、ソ、仮想。
V 仮想リボンメニュー、1の、1検索結果。
オフ。
仮想リボンメニューが見つかりましたので、下矢印キーを押して項目を選択します。
1検索結果リストボックス、V 仮想リボンメニュー、チェックなし。
G 一般オプション。
チェックなしになっていますので、スペースキーを押してチェックを入れます。
スペース、チェック。
ここでタブキーを何度か押して、OK を選び、スペースキーで確定しましょう。
タブ、読み取りタブ、ツリーを展開タブ、OK ボタン。スペース、文書1。
これで、ワードで仮想リボン機能が使えるようになります。仮想リボンを使う状態で、リボンがどのように読み上げられるかを確認してみましょう。仮想リボンは多数のサブメニューの形で表示されます。それぞれのサブメニューはリボンツールバーの時のグループに対応します。では、オルトキーを押します。
仮想リボン、挿入タブ。
仮想リボンと言いました。今、挿入タブが選ばれていますので、下矢印キーを順に押して、どのような項目があるか確かめてみましょう。
下リボン、ページサブメニュー、表サブメニュー、図サブメニュー、アプリサブメニュー、メディアサブメニュー。
このように、機能のグループごとに移動できる状態になっています。では、ここで、ホームタブの方に移動してみましょう。
エスケープ、仮想リボン、挿入タブ。ホームタブ。
ホームタブで同じように下矢印キーを押して、内容を確認してみましょう。
下リボン、クリップボードサブメニュー。
クリップボードというグループになっています。では、ここで、右矢印キーを押して、サブメニューを開いてみましょう。そして、下矢印キーで、サブメニューの項目を確認します。
貼り付けスプリットボタン使用不能、切り取りボタン使用不能、コピーボタン使用不能、書式のコピースラッシュ貼り付け、オフィスクリップボードドットドットドットボタン、貼り付けスプリットボタン使用不能。
貼り付けに戻ってきました。左矢印キーを押すとサブメニューの一覧に戻り、エスケープキーで文章を編集する状態に戻ることができます。ここでは左矢印キーでサブメニューの一覧に戻ります。
クリップボードサブメニュー。
そして、その下にあるフォントのサブメニューに入ってみましょう。
フォントサブメニュー。フォントコロン、エディットコンボ、MS 明朝括弧開き本文のフォント、ハイフン、日本語括弧閉じ。
フォントのサブメニューの中を上下矢印キーで選択していきます。
フォントサイズコロン、エディットコンボ、10.5。フォントの拡大ボタン、フォントの縮小ボタン、文字種の変換ドロップダウンボタン、書式のクリアボタン、ルビドットドットドットボタン、囲み線ボタン、太字ボタン、車体ボタン、下線スプリットボタン、取り消し線ボタン、下付きボタン、上付きボタン、文字の効果と定裁ドロップダウンボタングリッド。蛍光ペンの色スプリットボタン、フォントの色スプリットボタン、文字の編みかけボタン、囲い文字ドットドットドットボタン、フォントドットドットドットボタンメニュー、フォントコロン、エディットコンボ、MS 明朝括弧開き本文のフォント、ハイフン、日本語括弧閉じ。
たくさんの項目がありましたが、一番最初のフォントという項目に戻ってきました。フォントの拡大、縮小のようにボタンと読み上げている項目は、エンターキーを押すことで実行できます。これは通常のプルダウンメニューと同じです。エディットやエディットコンボと読み上げる項目の操作は少し違っています。フォントの一つ下にフォントサイズという項目があります。
フォントサイズコロン、エディットコンボ、10.5。
ここはエディットコンボと言っていますので、普通にエンターキーを押すだけでは実行できません。エンターキーを押してから値を変更して、もう一度エンターキーで確定します。では、フォントサイズを変更してみましょう。フォントサイズのところでエンターキーを押します。
エンター、フォームモードオン、 フォントサイズコロンエディットコンボ 10.5
上下矢印キーで値を選択します。また直接数値を入力することもできます。
11 12、
値を選択したらエンターキーを押すとその値が確定されます。
フォームモードオフ、メニューを抜けます。印刷表示、エディット。
仮想リボンを使うときは本来のリボンツールバーとは違った操作をしていることに注意してください。バックステージビュー。次にバックステージビューについて説明します。 Office 2007ではリボンツールバーの左側にオフィスボタンがありました。 Office 2010以降ではリボンツールバーの左側にファイルタブがあります。これを開くと Office 2010以降ではバックステージビューが開きます。バックステージは舞台裏という意味ですが、ここではファイルを保存したり読み込んだり印刷したり作成者を設定したりすることができます。リボンツールバーは文書の内容に対する機能ですが、バックステージビューは文書ファイルに対して行う作業という分類になっています。ではバックステージビューを開いてみましょう。オルトキーを押してリボンツールバーに移動し、左矢印キーを何度か押してファイルタブと読み上げるところまで移動します。
仮想リボン、ホームタブ、メニューを抜けます。ファイルタブボタン、上書き保存。
バックステージビューは左端にタブのような大項目が並んでおり、それを選択することで右側の内容が切り替わります。まず上下矢印キーで分類を選びます。分類を選んだ後タブキーを押して内容に移動し、必要な機能を選択します。バックステージビューで下矢印キーを順に押していきます。
名前をつけて保存タブ、印刷タブ、共有タブ、エクスポートタブ、閉じる、アカウントタブ、オプション、情報タブ、新規タブ、開くタブ、上書き保存。
一周して上書き保存メニューに戻ってきました。タブと読み上げるところと読み上げないところがあります。タブと読み上げたところでは、項目を選択したときに画面右側の領域にその項目のための詳細な内容が表示されます。情報、開くなどほとんどの項目がこの形式になっています。タブと読み上げないところはこれまでのプルダウンメニューと同じようにエンターキーで実行されます。例えば上書き保存、閉じる、オプションなどです。バックステージビューの項目でよく使うものについて説明します。まず、開くのタブです。すでに保存されているファイルを選んで、開く機能です。
開くタブ。
ここでタブキーを押すと、開きたいファイルがどこに保存されているかを選ぶ場所になります。上下矢印キーで選択できます。
タブ、最近使った文書タブ。ワンドライブタブ。コンピュータータブ。場所の追加タブ、コンピュータータブ、ワンドライブタブ、最近使った文書タブ。
最近使ったファイルは、最近開いたファイルが表示されるタブです。タブキーを押して文書を選択し、エンターキーで開くことができます。ワンドライブはマイクロソフトが提供するファイル保存サービスです。インターネット上にファイルを保存することができます。コンピュータータブでは手元のコンピュータの中に保存したファイルを開くことができます。タブキーを押して開きたい場所を選択し、スペースキーを押すと一般のアプリケーションと同じようなファイルを開くダイアログが表示されます。
コンピュータータブ、タブ、フォルダーの選択、マイドキュメントボタン、デスクトップボタン、参照ボタン。
このようにコンピュータの中にあるフォルダを選ぶようになっていますので、ここではマイドキュメントを選択します。
マイドキュメントボタン、スペース、ファイルを開くダイアログ、ファイル名括弧開き N括弧閉じコロン、エディットコンボ0項目。
これは一般的なファイルを開くダイアログです。タブキーで移動してみます。
タブ、ファイルの種類括弧開き T 括弧閉じコロン、タブ、メニューを抜けます。メニュー、ツール括弧開き L 括弧閉じ、タブ、メニューを抜けます。ファイルを開くダイアログ、開く括弧開き O 括弧閉じ、ボタン、タブ、キャンセルボタン、タブ、ツールバーデスクトップ、タブ、 検索ボックスエディット、タブ、整理ボタン、タブ、ツリー表示ツリービュー、ドキュメントクローズ、タブ、2箇所、ボタン、タブ、フォルダー、タブ、シェルフォルダービュー、項目ビュー複数選択リストボックス、タブ、ヘッダー、名前 S タブ、ファイル名カッコ開き N カッコ閉じコロン、エディットコンボ0項目。
ここからはファイルを選んでワードに読み込むことができます。次はバックステージビューから印刷タブを選んで、印刷タブの中にはどんなものがあるかを見てみましょう。
印刷タブ。タブ、印刷ボタン。
このボタンを押すと印刷が始まります。さらにタブキーを押していくと印刷に関するいろいろな設定が並んでいます。
タブ、部数コロンエディットコンボ。1、タブ、プリンター。使用するプリンターコンボボックス。タブ、プリンターのプロパチリンク。タブ、設定、印刷対象コンボボックス。すべてのページを印刷。タブ、ページコロンエディットコンボ。タブ、両面印刷コンボボックス。片面印刷。タブ、超アイコンボボックス。ブタン2で印刷。タブ、印刷の向きコンボボックス。縦方向。タブ、ページサイズコンボボックス。A4。タブ、余白コンボボックス。標準の余白。タブ、1枚あたりのページ数。コンボボックス。1ページ数タブ、ページ設定グリッド、ページコロン。タブ、印刷プレビュー、印刷プレビュー。1タブ、現在のページエディットコンボ1。タブ、76%タブ、縮小ボタン、タブ、拡大ボタン、タブ、ページに合わせるボタン、タブ、印刷タブ。
このように、バックステージビューはファイルを開いたり保存したり、印刷したりといった文書ファイル自体についての機能が集まっている場所です。そしてその中は主に上下矢印キーでタブを選択してタブキーで項目を選択していくという操作になっています。クイックナビゲーション。次にクイックナビゲーションについて説明します。上手のワード対応の強力な機能としてクイックナビゲーションキーがあります。一文字のキーを押すことで見出しや表など目的の要素に移動することができます。インターネットエクスプローラのクイックナビゲーションキーとよく似ています。クイックナビゲーションキーを使えるようにするには上手キープラス Z を押します。この状態では文字の入力をすることができなくなりますが、もう一度上手キープラス Z を押すと元の状態に戻ります。クイックナビゲーションキーで使える操作をいくつか紹介します。H のキーを押すと、次の見出しにジャンプします。また、シフトキーと H を押すと、反対に、前の見出しにジャンプします。T を押すと、次の表、シフトキー、プラス T で前の表、というように、このようなキー操作がいくつかあります。また、スペースキーを押すと、次のページに移動することができ、バックスペースキーを押すと前のページに移動することができます。その他にも変更履歴やコメントに移動することもできます。クイックナビゲーションがオンの状態で上手キープラス H を押すとクイックナビゲーションキーの一覧が表示されますので参照してみてください。では説明に利用する文章がありますので最初から少し読んでみましょう。
見出しレベル1浦島太郎のようなお話開業。作者不詳開業。開業。前書き開業。この文章は著者が遠い昔の記憶を頼りに書き綴ったフィクションですまる。登場人物や時代行末。背景は特定の団体や心情を示唆するものではありませんまる。足からずまる。開業。開業。見出しレベル1太郎の生い立ち開業。昔々天、浦島太郎という男が海辺の村に住んでいた。
まだこの文章の構造はわかりません。クイックナビゲーション機能を使って、この文章の中にどのような見出しがあるかを調べてみましょう。コントロールプラスホームで文章の先頭に戻ります。
ファイルの先頭、開業。
それでは、クイックナビゲーションキーをオンにするために、上手キープラス Z を押します。
クイックキーオン。
H キーを押していきます。
見出し1、太郎の生い立ち。見出し1、運命の亀との出会い。見出し1、竜宮城への旅。見出し1、竜宮城。見出し2、懐石料理の数々。
ページ2。
見出し2、麗しの乙姫様。見出し2、夢の玉手箱。見出し2、地上絵。見出し1、驚愕の未来都市。見出し1、玉手箱の秘密感探譜。 見出し1、次回予告。
他に見出しが見つかりません。
これでこの文書の中身がおおよそ把握できました。見出し1、見出し2などが出てきましたが、見出し1の方が大きな見出し、見出し2は少し小さめの見出しです。見出し9までのレベルが用意されています。シフトキーを押しながら H を押すと、前の見出しに移動していくことができます。
見出し1、玉手箱の秘密簡単譜。見出し1、驚愕の未来都市。見出し2、地上絵。見出し2、夢の玉手箱。見出し2、麗しの乙姫様。
ページ1。
見出し2、懐石料理の数々。見出し1、竜宮城。
見出しのレベルについて先ほど説明しましたが、H キーの代わりに数字の1を押すことで、見出しレベル1だけを見ていくこともできます。
ページ2。
見出し1、驚愕の未来都市。見出し1、玉手箱の秘密簡単譜。見出し1、次回予告。
他に見出しが見つかりません。
同様に見出しレベル2だけを選んでいくには、数字の2を押します。シフトキーをつけることで、文書の先頭に向かって移動することもできます。それでは、T を押してこの文書の中の表を探してみましょう。
1番目の表、規則的な表。
料理。
5行中の1行目、2列中の1列目、ページ1。
料理の表でした。シフトプラス H キーを押すと、この表がどの見出しの中にあるのかを調べることができます。
見出し2、懐石料理の数々。
懐石料理の数々の中の表であったことがわかりました。次に T キーを押して表に移動し、Windows キー、プラス、Alt キー、プラス、下矢印キーで内容を読んでみましょう。
1番目の表、規則的な表。
料理。
5行中の1行目、2列中の1列目。
マグロのたたき450。タコの唐揚げ700。ブリと大根の煮物640。
それから、スペースキーとバックスペースキーでのページ移動も便利です。この場所でバックスペースキーを何度か押してみましょう。
開業。
前のページが見つかりません。
次にスペースキーを何度か押してみましょう。
ページ2。
ブランク。
他にページが見つかりません。
この文書は2ページしかないということがわかります。このようにクイックナビゲーションを利用すると、ワード文書の全体像を把握したり、目的の部分に素早く移動することができます。ジョーズキープラス Z を押すとクイックナビゲーションのオン、オフを切り替えることができます。そして、H や T など一文字のキーで目的の要素を探します。探し終わったら、もう一度ジョーズキープラス Z を押してクイックナビゲーションをオフにすれば通常通り文章を編集することができます。見出しとスタイル。ここでクイックナビゲーションキーでも言及したワードの見出しについて説明しておきます。見出しには小見出しや節見出しなどがあります。小見出しや節見出しのつもりで文字サイズを大きくしたり、フォントを変えたりしても、H キー、シフトプラス H キーで前後に移動できるようにはなりません。ワードにはスタイルと呼ばれる機能があります。スタイルは文字サイズ、色、使うフォントなど文章に対する設定の集まりのことで、はじめからいくつかのスタイルが用意されています。同じスタイルが設定されている箇所の設定を一括して変更したりするなど、ビジネス文書や長い文書を編集するときにとても便利な機能です。見出しはホームタブのスタイルグループから簡単に設定することができます。この文書の前書きというところは本当は見出し1にしたいところなので、そのように設定してみましょう。文章の先頭から下に移動して、前書きという文字列を探します。
見出しレベル1浦島太郎のようなお話、作者不詳開業、開業、前書き開業。
仮想リボンのホームタブの中から、スタイルサブメニューにあるスタイルボタンを押します。
仮想リボン、ホームタブ。下リボン、クリップボードフォントサブメニュー、段落サブメニュー、スタイルサブメニュー。
ここで右矢印キーを押して、サブメニューを選びます。
標準、リストボックス。スタイルスプリットボタン。エンター、下リボングループボックス。スタイルグループボックス。スタイルグループボックス。標準、グリッド、
17-1。
このリストにはよく使うスタイルが入っています。今は標準が選ばれていますが、この中から見出し1を選択します。
行間詰め、グリッド、見出し1、グリッド。
17。
裏紙窓と DOCX。
では、見出しが設定されたかどうかを確認してみましょう。1行読み上げのキー、つまり上手キープラス上矢印キーを押します。
見出しレベル1前書き開業。
見出しレベル1に設定されました。また、今は一般に使えるスタイルの設定方法を利用しましたが、見出しについては、コントロールプラスオルトプラス1から3で、それぞれ見出しの1から3を設定できるように、ワードのショートカットキーが割り当てられています。上手キープラス F を押すと、フォントの種類やサイズとともに、今設定されているスタイルなども知ることができます。
12ポイント、黒、MS ゴシックスタイルコロン、見出し1、行間隔コロン、1行段落の書式設定コロン、両端揃えアウトラインレベルコロン、1。
これで見出しとスタイルに関する説明を終わります。ワードのための上手コマンド。次にワードで利用できる上手のコマンドの中から、よく使うものを中心に紹介します。まず最初は上手キープラス F です。現在カーソルのある文字のフォントやサイズ、スタイル、右寄せや左寄せなどの情報を読み上げます。ではここで矢印キーを使って文章の中のいろいろなところに移動し、上手キープラス F を押してみましょう。
見出しレベル1浦島太郎のようなお話開業。作者不詳開業。
例えば、この作者不詳のところはどうでしょうか。
10.5 ポイント、黒、MS 明朝スタイルコロン、標準行間隔コロン、1行段落の書式設定コロン、右揃えアウトラインレベルコロン、本文。
このように読み上げます。右寄せと読み上げられた通り、この部分はワードの右寄せ機能で右寄せになっています。上手キープラス F で今のように読み上げられても、聞き取れないことがあります。上手キープラス F を2度押すと、読み上げる内容を仮想バッファに表示して、矢印キーを使ってゆっくり読むことができます。では、試してみましょう。上手キープラス F を2度押します。
挿入1の書式コロン。
ゆっくり読んでみましょう。
挿入1の書式コロン。10.5 ポイント。黒。MS 明朝。スタイルコロン。標準。ブランク。行間隔コロン。1行。ブランク。段落の書式設定コロン。右揃え。ブランク、アウトラインレベルコロン、本文、ブランク、このメッセージを閉じるには点、ESC キーを押します丸。
このようにゆっくり読むこともできます。エスケープキーで元に戻ります。次に、オルトキー、プラス、デリートキーについて説明します。本来この機能は、現在カーソルのある位置が、画面のどのあたりかを知るための上手の操作です。しかし、ワードを使っているときには、現在の文字が用紙の上や左からどのくらいの位置にあるかということを知ることができます。では、この状態でオルトキー、プラス、デリートキーを押してみましょう。
PC カーソルアクティブ、左から 165.1、MMA から 60.325、MM カンマ、1ページ、現在のウィンドウ内に制限。
用紙の左端から160ミリの位置にカーソルがあるとわかります。カーソルは、作者不詳の作の上にありますから、余白が左から16センチ程度空いているということになります。作者不詳は右寄せなので、想定した通りの位置に文字が書かれています。次に、上手キープラスデリートキーについて説明します。これは、現在カーソルのある文字が何行目の何桁目にあるかを知ることができます。では、この作者不詳の作の字の上で、上手キープラスデリートキーを押してみましょう。
3行目、1列。
左側に余白があることには関係なく、作の文字は3行目の一桁目にあるということがわかります。矢印キーを押して、不詳の、負の文字に移動して、もう一度上手キープラスデリートキーを押してみましょう。
しゃ、負。3行目、3列。
このようにして、現在のカーソルの場所を知ることができます。 最後に一時プレースマーカーについて説明します。一時プレースマーカーは、一つの文章に一つだけ一時的なマークをつけることができます。この情報は、ワード文書ではなくて、JAWSの個人設定フォルダーの中に記録されます。一時プレースマーカーを設定するには、コントロールキーと Windows キーと K を押します。では、この文章の中の適当なところで一時プレースマーカーを設定してみましょう。
開業。見出しレベル1前が、この文章は著者が遠い昔の記憶を頼りに書き綴ったフィクションです丸。
ここでホームキーを押して、文の先頭に移動し、コントロールキーと Windows キー、そして K を押します。
ホーム。現在位置にマークをつけます。
もう一回、同じところで同じキーを押しますと、
この位置にはすでにマークがあります。
このようにマークがついていることを教えてくれます。では、このマークの便利な使い方を2つご紹介します。まず、適当なところに移動して、Windows プラス Alt プラス K を押すと、先ほど設定した一時マーカーの位置に戻ってくることができます。では、数行下にカーソルを移動してみましょう。
や、ら、かい、見出しで、ある日天、浜辺を散歩していた太郎は天、子供たち数名が海岸に上がって。
ここで、Windows プラス Alt プラス K を押します。
マークの位置に戻ります。
この、
戻ってきたようです。JAWSキープラス上矢印キーで、一行を読ませてみましょう。
この文章は著者が遠い昔の記憶を頼りに書き綴った。
マークの位置に戻っていることがわかります。もう一つの一時プレースマーカーの使い方として、文書の選択があります。シフトキープラス矢印キーで広い範囲を選択していくのは、面倒な作業です。一時プレースマーカーを設定しておき、カーソルを選択したい範囲の反対側の端に移動して、JAWSキープラススペース、その後に M キーを押すと、マークとカーソルの間が選択状態になります。選択した範囲はコピーして他のところに貼り付けるなど、シフトキープラス矢印キーで選択した時と同じように使うことができます。ではここで文章の最後のあたりに移動してみましょう。コントロールプラスエンドキーで文章の最後に移動して少しだけ戻ります。
ファイルの末尾、ブランク、開業。見出しレベル1次回予告開業、開業。
先ほどの前書きの部分から次回予告の少し上の部分まで選択したいとします。これをシフトキープラス矢印キーで行うとかなり面倒です。ここで先ほど一時プレースマーカーを設定したところからこの場所までを選択してみたいと思います。JAWSキープラススペースを一旦押して離してから M を押します。
スペース。現在位置とマークの間を選択します。
これで選択状態になっています。ここでコントロールプラス X を押して切り取ってみましょう。
選択範囲を切り取ります。
ページ1。
これで上矢印キーを押すと、
見出しレベル1前書き開業。
下矢印キーを押すと、
開業。見出しレベル1次回予告開業。
間の部分がなくなって、前書きと次回予告だけになってしまいました。このように、一時プレースマーカーを使うと、選択して切り取るなどの操作が非常に楽にできるようになります。ワードのための簡単設定。JAWS簡単設定には、ワード専用の設定項目があります。その中で、利用する可能性の高いものをいくつか取り上げて説明します。簡単設定に入るには、ワードを起動している状態で JAWSキープラス V を押します。
簡単設定-Word Dialog検索エディット
CTRL プラス E。
一つ目は、ワードを利用しているときに、開業を読み上げるかどうかの設定です。
ツリービュー。
レベル0。
N。
レベル2。
N 開業及び段落の通知行移動。
6-4、E 編集オプション。
スペースキーで設定を切り替えます。行移動という設定では、上下の矢印キーで移動した時に、行末や開業を読み上げます。その他に、左右の矢印キーで、行末をまたいだ時に読み上げたり、 全く読み上げなくすることもできます。次に、スタイルの変化を通知するかどうかの設定です。
S スタイル変化の通知、オフ。
いろいろなスタイルを駆使して文章を作成した場合、いちいち上手キープラス F キーでスタイルを確認するより、スタイルの変わり目で自動的に読み上げてくれた方が効率的でしょう。このオプションをオンにすると、スタイルが変化した場所で現在のスタイルを読み上げるようになります。その他にも、編集履歴、改行の幅、罫線や編みかけの変化など、読み上げるかどうかを個別に設定することができます。これらは読み上げがあると助かることもありますが、常に読み上げると煩わしくもなるので、必要に応じて簡単設定で切り替えながら利用することをお勧めします。以上で、ワードに関する説明を終わります。